こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はですね、朝倉かすみさんの平場の月という小説について話してみようと思います。こちらの映画化されるそうなんで、その映画のストーリーの方を読んでみようと思います。妻と別れ、地元に戻って印刷会社に再就職し、つつましく平穏に日々を生活する主人公青戸賢章。その青戸が中学生時代に思いを寄せていた須藤陽子は夫と死別し、今はパートで生計を立てている。お互いに独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ二人は意気投合し、中学生以来離れていた時を埋めていく。ある日、アパートの部屋から月を眺めていた須藤、お前あの時何考えてたの？青戸にそう問われ、夢みたいなことだよ、夢みたいなことをね、ちょっと、そう答えた須藤。再び自然に惹かれ合うようになった二人、やがて未来のことも話すようになるのだが、ということで、これはね、最高な小説でしたね。青戸と須藤はね、50歳なんですよ。で、二人とも、結婚したり離婚したり、いろいろあって、地元に戻ってきて、で、ふと出会うんですよね。そこから、惹かれ合ってみたいな、いわゆる大人の恋愛小説なんですけれども、順風満帆ではないみたいなところが、割と現実味があってですね、しみるわっていう感じの大人の恋愛なんですね。で、今続々最後から2番目の恋、2025年すごく流行ってますけども、中井貴一さんと小泉今日子さんで、あれも大人の恋愛のようなもの、友情のようなものみたいなお話なんですけど、あれはね、結構おしゃれなドラマだと思うんですよね。二人のトークが、掛け合いがすごいおしゃれで、ちゃんとしたこう大人の恋愛ドラマみたいな、鎌倉でって感じですけど、こっちはね、もう本当に平場ですね。確かね、埼玉かどっかなんですよね、設定がね。一人でつつましくアパートで暮らしている、男女50歳の恋というか、大人の恋愛なので、本当に平場なんですよね。デートって言ったら、ユニクロに行くとかね、着ているものだって、本当にこうユニクロのポロシャツがどうだらこうだらみたいなトークがあったり、でお金があんまりないから2人のが会う時はどっちかの家で家飲みとかね、そんな本当にもう本当に庶民の平場の恋愛ってことで、生活感がめちゃくちゃあるんですよね。で、親の介護の問題だとか、老後どうやって生きていくかみたいな、50歳ってまた絶妙な年齢で、地元に戻ってきて出会った2人なんですけど、あることがもう起きてるわけなんですよね。出会った時、2人が再会した時にはもうあることが進行していて、それが何なのかっていう、映画のストーリーではそれがいつ出てくるのか分かんないですけど、小説版では一番最初がそのシーンから始まるので、この小説ではですね、最初に見たシーン、ここに向かっていく話なのかと思いながら読んでいくわけですよ。それがまたその構成も素晴らしかったですね。で、この小説版の方はですね、青戸賢章の視点で、語りで進んでいくので、須藤が何を持っていたかっていうのが分からないんですけれども、本当にね、この青戸の視点で、心の内とかね、もう青戸のセリフ、考え方みたいなのがもう大好きでですね、私はこういう人が本当に大好きだなと思って、 私でもなんか地元に帰ったらアウトみたいな人いないかななんて本当に思いますよね。最後から2番目の恋も2人の掛け合いがすごいいいですけど、平場の月もですね、2人の掛け合いがすごく良くて、でこのアウトのかっこつけない、雑すぎない、喋りすぎない、繊細すぎない、絶妙なところをね言ってくるっていうね。でおじさんなんだけどちょっと男味がちゃんとあるみたいな、本当にね堺雅人さんじゃないと演じられないんじゃないかっていうぐらいね、本当にいいキャラなんですよね。でアウトのセリフでちょっと好きなところいくつか付箋を貼ったので、その辺を読んでみようと思いますが、お金がないのでね、家飲みしようかみたいな、再会して間もない2人の会話なんですよね。満席なんだって。ああ予約しとけばよかったパターンか。うち来ない？いやお前それはあれ、それはお前あれだろう。この年でも？いえ、むしろ逆にあれなんじゃないか。なんで？50でそのノリはいろいろきついって。そのノリって？家飲み、男女の、しかも差しで。調子こいた学生ならともかく、分別のついた大人がやることじゃないよ。分別がついてるなら別にいいんじゃない。世間の目があるだろうよ。あと俺の目、俺は付き合ってもいない女と差しで家飲みする俺を見たくないんだよね。おとなしくおままごと遊びをしているような俺も、腰たんたんとギラついてる俺も、行けそうだったら行ってみますかと余裕ぶっこいてる俺も、想像しただけでいいってなるわ。めんどくさいわ今さら。私もだよ。私は世間の目すらめんどくさいわ今さらだけど、不便だないつまで経ってもみたいな。この青戸のね、俺の目を気にするっていう、俺が俺を許せないんだとかね、俺が俺を笑えないんだよみたいなことはね、ずっとねこの後も出てくるんですよね。これアウトらしさだなと思って、すごく冒頭に出てきたすごく大好きなセリフの掛け合いのシーンをちょっと話してみました。あとはね、これはセリフではないんですけれども、須藤にあることがあって、で、青戸としてはこうもっと甘やかしたいし、もっと構いたいし、もっと助けたいんだけれど、須藤っていうのはそうさせてくれない、いわゆるこう図太いというか太い女なんですよね。で太いっていうのは体型の話ではなくて、神経が図太いとかね、自立、お金があるとかないとかそういうことではなくて、一人で生きていくということを決めた人なんですよね。でそれは須藤が中学生の時からそうだったということで、そういう意味で太い図太い人という印象を青戸は中学生の時から須藤に対して思っていて、でそれで須藤のことが気になり始めたということなんですけれども、そういう太い須藤なので、青戸があれこれこう手を差し伸べようとしても、その手を払いのけるというかね、受け取らない須藤なんですよね。そんなもどかしい気持ちを、表現したシーンがありました。アウトには十分助けてもらってるよ。アウトは甘やかしてくれる。この年で甘やかしてくれる人に会えるなんてもはやすでに強行だ。お前はもっと、俺はもっとお前のためになりたいんだがな。なら愚痴くらい気軽にこぼさせてよ。須藤の返しは冷ややかだった。 アウトの顔が小さく歪んだ。失敗したと思った。と同時に憤然とした。助けは私が決めると言うなら、思わせぶりな愚痴は我慢しろよ。こっちにバカし我慢させるな、とぶちまけたくなった。お前の愚痴を聞けば、なんだか知らないけど責められているような心地がして、どうにかしてやりたくなるんだ。それが人情だろうよ、と言いたくなって、むしゃむしゃと頭をかいた。ため息が漏れた。うんと深いやつだ。気持ちを整えて思った。何にせよ、失敗したことに変わりない。愚痴を転じ見た心持ちで、いちゃつくような感覚で、俺はもっとお前のためにと口にしたのだったっていうね。いやー、わかるよ、わかるけどさ、そうだよねって、そういうのが嫌いな須藤を好きになったんでしょうよみたいな。いやー、どっちの気持ちもわかるわっていう。ほんとね、朝倉さんってこういう絶妙なシーンをきっちり表現してくれるんですよね。なんか、いや、弱音吐くぐらいだったらこっちにこうサポートさせろよと、でそれが嫌なんだったら愚痴なんか吐くな、お前がそういうつもりなくても辛いとか痛いとか悲しいとかって言ったらなんかしてやりたくなっちゃうだろって。でそれは許してくれないのに自分の愚痴とか弱音は吐くみたいな。でもそれを言ってしまうとまたこの人を責めるようなことになってしまうし、その浮ついた自分の気持ち、なんかイチャついた感覚で、お前のために俺は何かしたいんだよ、そう思ってんだよっていう俺を許せない俺がいるみたいな。いやー、わかるーと思って、わ、最高ですね。これ堺雅人さんがどう演じるのかマジで見たいなと思いますね。で、ちょっと恥ずかしくて読めないですけれども、ちゃんとあのふざけ合ってる二人だけじゃなくて、その青戸が男味を出すみたいな、そういうシーンもあってですね、そのギャップにもうかなり燃えますね。でもう一個だけ言うと、一番大事なシーンでのこの話の一部分ですね。悪いが、お前の話も俺にとっちゃ大したことないんだよ須藤。お前がどんなにお前自身を嫌っても、俺お前が大事なんだわ。なんかこうどうしようもないんだわ。お前は俺が一緒になりたいと思うようなやつじゃないと言ったけど、それお前が決めることじゃないだろうよ。違うか？どっちかっていうと俺が決めることなんじゃないの？俺お前と一生行くって決めたんだわ。俺はお前がだいぶ好きなんだよ。どんなお前でも、お前だったらそれでいいんだよ。かんねえな。なんで俺ら一緒になれないのかね。みっちゃんも賛成してくれてんだよ。お前だけだよ、反対票は。みたいな。もうね、もうお前とか言ってくる人すごい嫌いなんですけど、なんかアウトだったらいいやみたいな。いや、かなりこの平場の月に出てくるアウトはですね、にはなんかメロメロになってしまいましたね。なんだろうな、ドラマとかでね、ムズキュンとか、あとなんだっけ、ウブキュンとか言ってますけど、これはキュンじゃなくてね、キュンもあるんだけど、なんかしみるなーって感じなんですよね。なんか全然期待も何にもしてなかった、なんていうの、もうつゆもなくなっちゃったコンビニのおでん、なんかお腹空いたしちょっと小腹満たそうと思って気が向いて、じゃあ こんにゃくと大根とぐらいのその大根が思いのほかうまかったみたいなこんにゃくもしみしみでめっちゃうまかったみたいな、しびるわーみたいな、そんな大人の恋でしたね。どんなどんなんだって思いますね。でもこれはね、すごいいいですよ。こういう小説はいいですよね。大人の恋愛ってなんか結構もうすごい大人ぶってしまったり、お金とかね、地位とか名誉とかもあったりするから、結構ラグジュアリーな恋愛とかしちゃいがちだし、もう経験もね相当あるから、もうすっごいなんかもうディープなやつになっちゃいがちだったり、もしくはそれぞれの家庭とか家族みたいなことがあって、がんじがらめの中で逃避行みたいな、結構こう特別なラグジュアリー層の大人の恋愛って私たちよく見ますけれども、この平場の月はですね、本当に平場なんですよね。でもそれがその生活感が、生活臭さが50代のもう加齢臭も匂ってくるような、で須藤だってその本当は井川遥さんみたいな感じじゃないんですよね。ほとんど化粧もしないし、そんな何かをこう磨いているような女性でもない。青戸だって、まあ加齢臭がするような男性なんですけど、でキラキラも何にもしないわけですよ。お金もないし、大人な50歳っていい年齢なのに、安いアパートに住んでいるみたいな。それでもなんかで、また地元に戻って再会してみたいな手近な恋なんですよね。それでもなんかここまでこう読者にこの話をこう読み進めさせてしまう、やっぱそのセリフの魅力みたいな、青戸の魅力みたいなところはすごく大きいんじゃないかなと思いますね。で、まあこの物語はある事件から始まる、もうすでに進行しているところから二人がこう出会うという話で、それが常にこの二人のまあ再会、恋愛がもう一度スタートすることに、まあ大きくこれ影を落としていることは間違いないんですけれども、なんだろうな、だからってこうそれぞれが何かを自分を失うようなことは何一つなかったし、人生が変わるようなこともなかったし、ただちょっとだけ再会することで何かが今までとは少し違うみたいな、それはすごくこう二人がそれぞれでしか感じられない些細な変化なんだけど、近くにいる家族ぐらいしかわからないような些細な変化なんだけど、この再会がなければきっと二人の人生はもっと味気ないものになっていただろうし、なんというか、ただある期間一緒に過ごしたことがここに書かれているだけではあるんですけれども、なんというか、で普通の何一つ物珍しいことのない二人の恋愛なんですけれども、とにかく羨ましいし、なんかその羨ましいんだな、私はきっと私も青戸に出会いたいなと思って読んでしまいましたね。そういう魅力的な男性を描いたっていうことで、この平場の月っていう小説は最高だなと思いますね。朝倉かすみさんはですね、他にも満潮っていう直木賞候補になった作品があって、 まあ、それ以外にもいくつか小説を書かれていて、田村はまだかっていうのね、満潮っていうのを買って、もうちょっと朝倉かすみさんの書いたものを読みたいなと思いましたね。これはね、我々庶民の平場で生きている、何の特別もない普通の日常を過ごしている、大人40代50代が読んで、コンビニおでんのようにカジュアルにしみるわって言えるようなすごいこうちょうどいい大人の恋愛小説なのではないかなと思いますね。いやー、これ映画見ますね。でもね、井川遥さんはね、須藤じゃないんだよな。ちょっとね、俳優さんすぎるんですよね。芸能人味が出ててね、平場感がないんですよね。安藤サクラさんがその年齢だったらもうバッチリなんじゃないかなと思ったりします。ちょっとそこだけ残念ですね。ということで、今日は朝倉かすみさんの平場の月について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。